皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。連休最後の韓国旧盆、韓国ではチュソクと呼ばれるんですが、秋の夕方と書いてチュソク、旧盆の6連休が今日で最終日になります。今回は、毎年よりも連休が長すぎたので、みんな長すぎるよねと夫婦言っています。特にね、子供がいる家庭では、子供たちが6日間も連休ということなので、食事の支度とかね、大変ということで、明日からの学校が始まるのを楽しみにしているという感じです。私も今日最後の連休どうやって過ごそうかなと今朝の散歩に出てきたところなんですけれども、外で歩きながら撮るのは初めてなんですが、今日はなぜかこの秋の気配の中を散歩しながら外で収録したいなと思って試みています。今ね、ちょうど衣替えをしていて、もう本当に今朝は何度だろう、今17度ぐらいなのかな、すごく朝寒くて、さすがにもう衣替えが必要だなということでね、いろいろ捨てる服、断捨離中なので、捨てる服もたくさん朝から出しましたし、韓国はね、服捨てるのがすごく楽なのは、普通アパートとか、集団住宅の中に、服捨てボックスがあるんですよ。で、衣類とか、靴もいいのかな、基本的に衣類ですねを、全部タダで持って行ってくれて、でそれをまたいろんな方向で活用しているということなので、衣類を捨てるのはとっても気兼ねなく捨てられるというか、誰か必要な人に使われるという感じがあるので、衣類はとても捨てやすいです。少しね、捨てるのはもったいないなという悩んだ服は、韓国版のメルカリタングンマーケットっていうんですが、人参マーケット訳すと、そういうところで売り買いしたりしてるんですが、もう今日は一気に10何着ぐらい捨ててすっきりしています。断捨離ね、本当にアラフィフになって、断捨離をしたくてうずうずしているんですけれども、はい、そんな感じで、でもね、昨日またスニーカーを買ってしまいましたというインスタグラムをアップしたんですが、自分でスニーカーとか履き物はボロボロに履き潰すまで履いて捨てるんだという気持ちで、買うようにしています。服は、年に何回かしか着る機会がないかもしれないからということでセーブしているんですけれども、スニーカーはね、このスニーカーが、ボロボロになるまで履いて捨てるんだという心意気で、言い訳ですね、買っては、一生懸命歩いています。歩くのが好きなので、最近はもっぱら、スニーカーファッションばかりです。皆さんはいかがですか？ヒール、私はたくさんヒールあるんですけれども、本当に履かなくなりましたね。どうしても仕事でヒール履かなくちゃっていう時は、巾着のシューズバッグに、持って行って、現場で、履き替えるようにするほど本当にヒールが苦手になってしまいました。で、この連休期間、インスタグラムにもちらっと書いたんですが、ちょっとね、地方症が始まりかけているお母さん、義理のお母さんですね、姑さんが我が家に4日間ぐらい滞在しました。で、1年ぶりなのかな、滞在するのは、何度か日帰りで遊びに来たことはあったんですが、滞在されて、嫁業をされている韓国のミョヌリの皆さん、みんな本当にこの連休期間、大変だったと思うんですが、私もね、意を決して、久しぶりということなので、心を込めてというか、気持ちよく、おもてなしをしようという心をだったんですけれども、やっぱりいろいろ感じることがありました。80代後半で、お姑さん、今回ね、初日に、失敗してしまったんですよね。お母さんが多分緊張したのか、慣れない移動で疲れたのか、夜中にトイレに失敗をされて、自分でそれを処理しようとしてもっと大きなことになっていたということで、そうなんですよ、おむつをしていたんだけど、おむつから漏れてしまって、布団とか、マットレスとかバスマット、トイレのとかが、すごい状態になっていて、夜中に夫と私ともう呆然と衝撃を受けて、それを処理するというね、何時間かかかって洗濯も5回ぐらい回したんですけれども、そういうことがあって、 夫にとっても私にとっても初めての光景だったので、なんかもうすごいそれをどう受け止めていいのかわからないという感じで、結局私が掃除とか洗濯とか処理に回って、夫がお母さんをシャワーをさせる、服を脱がせてシャワーをさせるという役割をしたんですが、夫にとってもそういうことはね初めてだったので、かなりショックもあるでしょうし、いろいろ落ち込んだり考え込んだりしていました。でもまあ普段ね、今お母さんをこう末っ子の娘が見ているんですけれども、彼女の大変さも分かったりして、いや本当に大変ですね。でまだねそんなに地方が進んでないので、できれば子どもたちの家で、順番に担当してみようという話に今なってるんですけれども、どうなんだろう、日本とはまた少し状況が違うのか、韓国ではまだまだ老人ホームに対するイメージが良くないみたいなんですね。で、すごく高級で豪華な老人ホーム、シルバータウンって普通言うんですけれども、そこはね本当に超上流階級じゃないとちょっと手が出ないお値段、なんか入居金が1億円近くで毎月50万円以上でっていうことをちらっと聞いたんですけれども、そういう超高級なところに入れられない限りは普通の予養院と呼ばれる老人ホームに入れることになるんですが、やはりなんかそういうところで起きる数々のニュースをお母さんとかも耳にしていて、お年寄りをね、すごくめちゃくちゃに扱ったり、ロープで、縛り付けたり、あと見舞いに行ったら口の中に虫が湧いていたっていうニュースが大きく報道されたりで、お母さんも、まだ意識はしっかりしているので、もう絶対に行きたくないって、言うんですね。あそこは人を殺すところだとか、早く死ぬ薬とか注射を入れられるに違いないとか、なんかね必要以上にニュースとか噂を信じていて、もう到底そういうところには、今は入れられない状況なんですね。本人の拒否感がすごくて、で夫のお姉さんたちも、年配、年がもう60以上のお姉さんもいらっしゃるので、保守的で、子供が見るべきっていうふうに考えているので、なかなかね家族の意見が一致しない状況です。私はもちろんお嫁一人しかいない嫁なので黙ってます私は沈黙で、兄弟でね、夫は6人兄弟なので、みんなで意見を調整して決めてほしいという感じで、大変ですね本当に。もうとにかく、お姑さんがまだね意識がしっかりしているので、こう傷ついたり羞恥心を感じたりすることももうあるんですよね。そういうのを今回すごく感じたので、そういうのを最小限にしながらケアできたらなというふうに思いました。本当に子どもが少し手を離れて、楽になると皆さん親のこの問題が直面するんだな、問題に直面するんだなと感じています。はい、そんな感じなんですが、でね昨日は、ゆったりちょっとサウナで 2,3 時間ほぐそうと思って、サウナに行ってたらですね、これがまたこの連休中にあったことのエピソードのオンパレードで、サウナタイムがいつもより長くなりました。私はもっぱら聞く方なんですが、マダムたちお嫁さんの悪口から、昔はこうだったのにね今の嫁はみたいな話から、あと向こうがどうとかね。でこの連休中に、旧盆とか旧正月ってやはり実家、夫の実家、それから嫁の実家に、行くんですね。でももうそれも来てほしくないよねみたいなことを、マダムたちはおっしゃっていました。70代とか80代のね、嫁とか孫がいらっしゃる方が多いので、彼女たちの立場から、このミョンジョル旧正月とか旧盆連休を眺めることができたんですが、彼女たち曰く、昔はね嫁が来て仕事を全部してくれて、法事の準備も全部してくれて、塩もに姑というのは指示を出すだけだったけど、今の若い嫁は何にもできないし、ちょっとさせたら息子をいじめそうだし、ちょっとさせたらしんどいとか、子供1人か2人しかいないのに、もうそれもすごく大げさに育てているから、もう仕事をさせられないみたいな話でね一致していました。 面白かったです、その話が。で、自分がね 2,30 年前にお嫁に来た時は本当に恐ろしくて、姑さんがで少し渋滞で遅くついても怒鳴られたり、あと大きなたらいいっぱいのプチンゲ、日本でいうとチヂミですね、それを法事用に一日中地べたに座ってホットプレートとかでね焼いたり、もうそんな感じだったよって。あと姑の次に怖かったのが1番目の嫁だから、嫁がいっぱいいるじゃないですか、昔は大家族なので、一番長男の嫁、次男の嫁と、でその順番にこう年功序列みたいに司令体系がもう出来上がっているんですね、韓国って。で嫁の、年齢は関係なくて、長男の嫁がとにかく一番上っていう感じで、長男の嫁が自分より年下でも必ず尊敬語、敬語を使わないといけなくて、で命令形で、話すっていう、そういう文化、儒教の文化だったらしいんですね、昔はね。まあ、今もそういうの残っていますけれども少しは、うん。で姑さんの次に怖かったのがその長男の嫁っていうふうに話していました。韓国語でヒョンニンっていうんですけれども、その一番上のヒョンニンの命令通りにチャカチャカと動かないと本当に怒鳴られたり怒られたりして、もうすみませんしか言えなかったよねみたいな話を、今は70代になった奥さんたちが話してらっしゃったんですけれども、そういう昔の話もね、もう生き生きと目の前にドラマのように想像ができて聞くのがとても楽しかったです。連休中はこういう旧盆旧正の連休中は夫の家でとにかく一日中料理をする、で毎食3回お膳をセッティングするよねってみんな同意してたんですが、毎食3回お膳セッティングっていうのは韓国ってお膳に全てを並べて部屋にこうキッチン台所スペースから部屋に持っていくじゃないですか。そのお膳は1度目は男用、男性陣用に男性たちだけで食べるんですね、お酒を飲みながら。で2回目のお膳は子どもたち用で、3回目は残り物とかを含めて嫁用、女用という感じで1食あたり3回持って行っては洗い物をして、また最初からセッティングして持って行っては子どもたち食べさせて洗い物してという、でお客さんが来たらそれにプラスアルファで 2,3 回っていう感じで、毎食がその調子だったから本当にしんどかったよねっていう話をしていました。私もそういえば結婚した当初20何年前なんですが、田舎の風景は、私も嫁として田舎に行ってたんですが、本当にそんな感じでしたね。もう大変だったような気がします。うん、で一日中なんかチヂミとかね、食べ物が溢れていて、こう男性は花札とかカードとかしながら、まあ、女性陣も花札好きな人多いですし、しながら遊んで、もう食べてるから昼ご飯はもうお腹いっぱいだから、もうちょっと抜こうかって、おやつ食べ過ぎたしっていう話になろうものなら、姑が何言ってるんだみたいな感じで、息子たち一食でも抜くのはダメだみたいな、私の息子たちお腹空いてるじゃないかみたいなね、感じで、怒鳴られたそうです。今じゃ本当に考えられない、風景、光景なんですけれども、それで1日に本当に、10何回、20回ぐらいね、お膳にセッティングしてお膳ごと片付けてっていうのを繰り返していたよねっていう話を、皆さん大盛り上がりでやってらっしゃいました。もうそれに比べて今の若い人たちはっていうね、そこに行き着くんですが、娘夫婦家族すら来てほしくないとおっしゃる方もいて、娘が来てもやはり料理をね、手料理でもてなさないといけないし、サウィっていうんですが、婿ですね、婿には気を使うよねっていう感じで、もう料理がね大変だし、もう若い人は全然役に立たないし、結局負担は全部自分たちに返ってくるから、もうね嫁も娘も来てほしくないっていうそういうマダムもいらっしゃって、で外に食べに、最近はねレストラン空いているところもあるので、連休中も外に食べに出ればいいじゃんって誰かが言ったところ、それが気が利かない息子が、もう外に出るのめんどくさいから、もう家で適当に食べようよとかね言うんですって。 でもうそういう時は本当に息子を睨んで殴ってやりたいって話していたりして、気が利かないやつだってね、自分たち世代が今の70代80代世代本当にサンドイッチで大変だよねっていう話をしていました。まあ、韓国の文化もねいろいろ変わってきていて、本当に最近の、若いお嫁さんたち、若い、私を含め娘たちもそうですし、昔に比べると本当に楽なんだろうなと思いますね。子供も少ないし、移動もね昔ほど大変ではないし、で男女平等の社会に急激に韓国社会変化したので、女性だけがそうやって台所仕事をするっていうのを今若い男性もじっとしていないので、実家に行っても結婚した後息子が結婚前は洗い物したことなかったのに、自分の母親が見てる前でもう率先してね洗い物とか全部するって、もうそれも腹が立つんだよっていうお母さんたちもいらっしゃったんですが、まあ、でも今の若い韓国の夫婦世代は当たり前の光景で、男性が子育てとかね家事どんどん協力するというか、もうほぼ 50-50 でやるっていうのが当たり前になりつつあるので、まあ、それはそれでいい変化だなと思います。はい、ということで今日はこの連休中にいろいろ感じたこと、あったことをシェアしてみました。最後の今日連休1日なんですが、今日は今から髪の毛を染めたり、それからいろいろ片付けを今断捨離をしているので、今からクリーニング屋さんに大量にクリーニングを預けに行くところなんですけれども、最後の1日ゆったり過ごしたいと思います。日本もそろそろ涼しくなっていると聞きました。皆さん秋楽しみましょうね。今日も素敵な1日になりますように。韓国よりノラでした。カムサンミダー。